山口敏太郎に聞け。
あのね、ちょっとここで山口敏太郎に聞けね、一本挟んどこうかなと、バネッサさんもね、聞いていただいてね、はい、よろしくお願いします。
はい、
はい、お願いしますということで、はい、ビーマネームヒロンパさんからいただいております、うん、皆さんこんにちは、僕は不思議な体験をしたことがあります。数年ほど前のことです。僕は会社で日曜に出勤して倉庫の片付けをしたので、翌週の平日に代休をいただきました、うん、急な休みのため特に予定は立ててません。ふと平日の秋葉原はどんな感じなんだろうと思い、秋葉原に行くことにしました。朝の通勤ラッシュを過ぎたあたりの時間、駅のベンチに座りコーヒーを飲みながら、秋葉原に行ったらどの店に行こうかと思案しながら電車を待っていました、うん、すると急に頭痛が始まりました。
危ない。
頭がガンガンします。視界もぼやけ、うん、耳鳴りもします。うん、駅のベンチで休んでも頭痛は治らないので帰宅することにしました。帰宅して頭痛薬を飲み、少し寝たらかなり楽になりました。でテレビをつけると、ニュース番組をやっていて、アナウンサーが都内で通り魔があったと言っていて、生中継先は騒然としてました。そうです、この日は2008年6月8日秋葉原通り魔事件のあった日だったんです。不謹慎かもしれませんが、命拾いしたと思いました。うん、僕は何か不思議な力で秋葉原に行くのをやめさせられたのでしょうか、ということで、うん、はい、こんなんをいただいて、うん、
あのね、脈をね、いろいろ測るでしょ、人間、
うん、
で、あの脈が急に速くなったりする場合は自分に危険が迫ってるよね。人間の脳で感知できないことも、脈を測ってると、あれ、今マラソンしたわけでもないのに急に脈が速くなってるとかいう時あるでしょ。そういう時は、うん、何か身の回りに危険が起こる前兆なんて、だから昔の人は脈を取って危ないと思って場所を変えたりしてたよね。それは侍の中で普通ですよ。侍の方取っていかん、これ危ない、変えようって言うとそこに襲撃がされるとかね。だから人間の体ってね、脳で意識してなくても本能的にピンチが迫ってる、やばいことになってるっていうのが分かってるんよね。だから多分頭がドクドクなったっていうのは、多分血流が急に激しくなって動悸とか、この脈拍とか血圧が急上昇がしたんだろうね。
そう、だからサイン的なものが脈から、
う
ん、
そう、そういうことやな。
その人は敏感だったみたいなことですね。
体が悪くなったと、
うん、ちなみに八木崎大工事件巻き込まれてるよね。
そうですね、
うん、
はい、
八木崎大工はあの犯人の秋葉原連続、ね、通り魔事件、
はい、
うちのね、八木崎大工って YouTuber がおるんですよ。あの子は秋葉原見てたら、真後ろ車が加藤が犯人の加藤が突っ込んでいったらしい。ビューンって風が感じて、パッと見たら車が人を引いていくとこ見て、それでそういう風になると、人間って八木崎君から聞いたら電車怖くて乗れないんで、周りの人が誰が殺人鬼かわからんから怖くて怖くて歩いて池袋まで行ったっていうね。でさすがに途中からタクシー乗ってんねんけど、タクシーの運転手が怖かったり、ほんまにこれ大丈夫なんかって怖くて、
人間不信じゃ
なくて、だからもうね、あの体験は自分の中で一番怖い話でしたって言ってるんです
よ。いや怖いでしょ、実際にね。
いや、でも俺もあの地下鉄サリン事件の時、まだサラリーマンやってたんで、あの行く予定だったんだよね、俺、あの地下鉄の路線で。でね、なんか原因で俺遅れて行かなんだら、嫁はんが騒いで人がいっぱい倒れてるって、あの中継が入って、
うん、
あ、これはやばいなと思ったもんね。
うん、
いやだから、なんかこう人の生き死にってこう一瞬でこう運命が分かれ道がしちゃうことってあるんやなと思って、だから彼は運が良かったね。まだ死ぬ時期ではなかったんやと思う。行ったらあかんって神さんが仏さんが助けてくれたよ。
助けてくれた。
いやだからこれは大切にしてないかなちゃうかな。調子乗ってるとやっぱ本当にそういう事件に巻き込まれるからさ。だ、あのカンテレラの社長、強運の社長と一回だけ寿司屋でおったことあるけど、なんかすごいよ、あの社長、何やったかな、阪神大震災に遭遇して、あと何に遭遇したかな、3つぐらい災害事件に遭遇してんねんな、
はい、
で全部生き残ってんねん、
うん、
全然人の人かな、うん、俺1回だけ官邸のプロデューサーと寿司屋にいた時におってご挨拶だけしたけど、
うん、
そういうね、災害に巻き込まれるけど、そのたび生き残る人とるよね、
うん、だからそうですね、分かれますよね、まあ、道がね、
うん、一発で死んじゃう人もおるし、巻き込まれてもクリアする、
うん、
だって誰だったっけ、前の関東大震災でも子供の頃に被災して で嫁に行って関西に行って阪神大震災にまたって、うん、両方とも生き残ったって人おるよな、だからやっぱりあるんやな、生き残る人はどこで寄ってもこういう寸前でクリアするんちゃう、
うん、そういうことってね、ありますよね、
うんうん、いやどうですか、バネッサさんとかなんかこう虫の知らせでね、なんかあった とか、
私のそのアメリカの友達ね、うん、あの一番下の子を亡くしたんですけど、うん、夜ね、うん、あのパソコンいじってたんだって、はあはあ、そしたら、はい、ここにね、
はい、
あの
隣に
誰かに立ってるような感じがしたんだって、うん、
はいはい、
そしてたもうあ怖いなと思って、うん、こう見てたらしいのね、
はいはい、
そしたら今度ね台所の方のドアの方に行ったんだって、
はい、
行って、そこで止まったらしいのね、
はいはい、
そしてしばらくしてから警察から、
うん
うん、亡くなりましたってね、うん、来たんだって、だからそういうことってあるのよね、
ほんまにだから分かったっていうことですもん
ね、
うんうん、
その人は霊感がある人なのね、結構ね、うん、そういう人っているのよ、
うんうん、
絶対にいるの、
ねえ、うん、
だって戦争中もね、南方に行ってる息子が夢枕にだったらね、うん、その時間息子が戦死してたとかよくありましたもんね、
うん、そうそうそうそう、
虫の知らせって、
ね、うん、だから、
うん、
私定時制高校行った時にね、
はいはい、
あの亡霊じゃなくて何、あの火の玉、
火の玉、
うん、火の玉ね、ほうほう、見たのよ、でみんな嘘嘘って言うんだけど本当なの、
どうなんだよ、
雨があのひとひと降ってる時ね、
うん、
したらね向こうの山の方をね、
うん、
ずーっとこう飛んでるのね、うん、でね嘘と思ってね、ここをこうつねったりなんかしてこうやって見てたのよ、
うんうん、
それでで
も飛んでる、
飛んでるの、
うん、
それでうちの中にこう入って、うん、でまたこう見た時にはもういなかったけど、
はいはい、
絶対にそれまではね嘘だと思ったの、そういうのは。
何歳ぐらいの時ですか？
16歳ぐらい。
あ、もうじゃあそれぐらいから信じるようになった、
うん、それを見てから、
うん、え、あの白いで
薄い、
あ、薄いか、薄い、
白いはもうこんな、
うん、薄いで10、じゃあ昭和30年代ぐらいの
話、そうだったかな、うん、
ですよね、15、16歳、
怖かった、それでこうしてね
ひねってみても見えたん
や、
あれね、何やったかな、火の玉で、なんかこうね、俺も船橋でね、大体バネッサさんと同い年ぐらいの
ベネッセ言おうとして
ベネッセっていう
真剣ゼミ関係ないぞ、う
ん、あれ聞いたんやけど、なんか若い人は高く飛ぶんだよね、人は、
あ、
で年配の弱ってるおじいちゃんの人玉って低く飛ぶんや、で上手に垂直に上がってポッと消えるっていうね、でだから昭和ね30年代ぐらいまでやっぱ飛んでたみたいですね、人黙ってね、
あ、その後は何、
その後はその人見てないって言ってましたよ、
あ、その人、じゃあきっとねほら、うん、昔は土葬だったじゃない、土葬なのよね、
そのまんま埋めて、
うん、そうジャンボンつってね、お葬式のことジャンボンっていうの、じゃんじゃんって鳴らしながらね、時計回りと反対回りかな
と
か
ね、こう
すごい、ね、食いついてきた山口敏太郎が
それ
で、ちょっと待ってください、ね、その、もう一回発音してジャンボンですか、
ジャンボンっていうの、
あ、
お葬式のこと、お葬式
のこと、それ違うんですよね、ジャンボンは、
そう、それ
で埼玉ではジャランボンって言うんですよ、
だ
からちょっと方言があるなと思って、でね、その言い方使う世代って多分ね60代以下いないですよ、多分70代以上の人、
はあ、うちの母親とかはジャンボンで、そう、う
ん、ジャンボンで呼んでました、
うん、あの近所の人4人あの当番がいるのね、それ白装束、
うん、
着物を、あの当番の一番最後に預かっとくわけ、それを着てねこう担いで、あのジャンボンジャンボンでこうやってね、
叩くんかな、ね、なんかを、
うんうん、はい、それであの時計回りと反対だと思った、
反対だ
と、それぐるぐるって回るのよね、それでね、うん、お墓に行くの、ふとお墓ね、
はい、
あのあれなのよ、土葬だから、
はい、
あのあちこちにねほら腐ると穴開くの、
は
ー、穴開いてそこをねあの避けてこう歩かなくちゃいけないわけね、
足取られちゃうんですよね、
そうそうそう、
はいはいはい、
うん、深く掘るじゃない
、死人に足取られたって言って昔の人
落ちていってまうから、
怖がる、ズボッと子供が遊んでるね、うん、
土を持ってほら陶場だけだったでしょ、
うん、
今はもうねお墓できるけど、うん、そう、
あ、すごいなんか民族学のフィールドワークみたいな、
面白いですね、
いやもうバネッサのポテンシャル半端ないやん、こういう話にもちゃんとついてくる、
びっくりしましたね、
太、ね、田プロすごい見る目ありますね、
そりゃ売れるわ、
ね、面白い、
いやそれは俺が地方で地方の郷土史家の友達と一緒に年配の方に聞き取り調査してる内容やわ、
うん、もうまんまリアルの、
リアル
ね、
そうそう、もうそういうことを今の若い日本人は言わないからね、 全問とかそういう話は言わないので、
うん、そうよね、
ちょっと嬉しくなりました、うん、今日初めてテンション上がりました
完全にもう向きが変わりましたもんね、うん、
変わった変わった、うん、
だからほら、うん、ねそういう話してて、あ友達もそう言ってるから、あやっぱりそうだなと思ってね、昨日会った友達もなんかそんなこと言ってたから、うん、あそうって私は聞いてあげられるの、そういうことがあるってことをね、うん、あの分かるから聞いてあげるんだけど、
まあね、だそうですよ、なかなか聞いてくれる人もいないでしょうからね、うんうんうん、やっぱその包容力っていうか、うんありますよ、そうなんか聞いてくれるんじゃないかなっていう安心感があります、うんうんうん、何を笑っとんねん岸本おい
だいぶ適当なまとめだなと思って包容力ってと思う
どういうことって、
まあまあいいですけどね、
どういうこと
全然否定はできないですし、は
い、やってだからまあさもありなんてこと、うん、この耳鳴りとか、
う
ん
う
ん、
あそれあるある全然あると思います。だから彼はそのね、その感を大切にすれば、ねうん、生き残っていきますよ。僕もいまだに芸能界とかでこういろいろタレントをあちこち送り込んでするやん、大体、うん、そのスタッフの顔見たら大体わかるよ、こいつはいい加減なことするなとかね、
うん、ああそういうことですね、であ
この人は信頼してもいいプロデューサーとか、うん、それは必ずねあかんやつやな、友達はあかんことしてくる、うん、あの妙なこと、ね、約束でないことをやってくるとかね、うん、あの後でわけのわからんこと言ってくるとか、そんなのしょっちゅうよ、うん、だからやっぱりその直感を大切にすることっていうのは、うん、どの仕事でも役立つことなんちゃうかなっていう気がしますけどね、うんうん、
直感ね、まあ、直感が大事ですよね、
うんうん、そうやな、
うん、いやいやいやいやすごいじゃないですか、なんかあの地震が起きる前に耳鳴りが必ずする人とか、うん、
あれ当たるらしいで、うん、耳鳴りで地震予報の人が何人かネットにおって、うん、耳鳴りがひどくなるとその例えばね、うん、こうピーって聞こえて、ああこれは新潟の方やとか、これは小笠原
地域まで
方角は分かる
よって、いやそう
当たるらしいで、
割と、
うん、いやそれで俺なんかは例えば喘息持ちやから、うん、台風が迫ってくると喘息持ちあるあるで、ね、分かるね、うん、もう朝起きてなんかちょっと調子悪いなと思って、うん、嫁に九州あたり全あの台風来とるやろって言ったら、ああその通りや、まだ全速来た、あ
台風ね、
分かるね、全速で気圧が変化するから、
なんか雨降るときに膝痛くなる人とかいますもんね、
人間って意外とね、
いろんなところが
分かるよね、あだから耳鳴りも荒れちゃう、多分プレートのきしみちゃう、地殻プレート
が動いて地
震が来る、ま
あ、湿度とかそういうのもい
ろ
い
ろ、ね、高周波出るから聞いてる人は地震やって分かるし、
うん、そうそうそう、だからあながち第六感ね、バカにできないというか、
できんな、
実際にそういうちょっと怒るっていう、
うん、そういうこともあるだろうね、うん、
まあ、これだから人、まあ、人災みたいなことですけども、うん、多分人のそういう念的なものもなんかこう自然、
う
ん、
あそういうこと
じゃない、悪い念というか、
最初今日あれですよね、バネッサさん山口敏太郎最初に見た時、いやなんか顔がおかしいって言ってませんでしょ、
う
ん、
違う、若く見えたのよね、うん、前はほら背広着てリンとしてたじゃない、
はいはい、
で今日はお兄ちゃんみたいな感じ、
T シャツやから、うんうん、あ意外と単純な理由
やね、
あんちゃん性的な理由ではない
全然関係なかったわ、
目で見た、よく見ちゃって
ね
ファッション的な話だ
もんあのね、ビンタロー、ビンタローさんって言われて、この格好してるとみんなよく言われるんですよ、ダメな格好してると、うん、
あこのイメージあるわ、
背広着てると全然違う、うん、あの
そうなんですよ、
うん、どんな
ちょっと近寄りがたいっていう
か、近寄りがたい、
うん、すごい偉い人に見える、
そうなんですよね、だからね、僕はできればこの格好が一番いいんですよ、
でもなんでそんな引いた顔するんですか、一回一回
それなりの人
があった
時
は、そうやね、どうした
の、礼儀ですからね、
ミット構えとけよ、ね、弾投げてる
から、ね、全然違うもん、
そうやね、まあまあ、まあまあ、印象
って
印象やからね、ということですね、じゃあステッカー差し上げます、
山口敏太郎の日本大好き、あれあれ前髪どっかに行っちゃった、元祖にすげえ南部一彦です、
山口敏太郎です。タートルカンパニーの公式ファンクラブができました。その名は空神、空に神様と書いて空神と呼びます。これはですね、天狗という意味で、山口敏太郎タートルカンパニーが空に高く舞い上がるという意味を込めております。加入するとなんと 弊社主催ライブが全て500円割引、さらに年に1回開催されるタートルカンパニーの春のパーティーに参加する権利をもらえます。皆さんぜひともタートルカンパニー公式ファンクラブ空神にご加入ください。検索すれば空神サイトは出てきます。さあ一緒に空を飛んでみませんか。山口敏太郎です。山口敏太郎タートルカンパニーの動画サイトがオープンしております。さまざまなコメントやさまざまな活動告知を見たいならば YouTube で山口敏太郎公式チャンネルを検索願います。またノーカットで地方で開催されているイベント町おこしライブなどを見たい方はニコニコ生放送の山口敏太郎チャンネルを会員登録願います。その地方でしか見ることができないさまざまなイベントやライブをノーカットで見ることが可能です。皆さん山口敏太郎 YouTube チャンネル山口敏太郎ニコニコ生放送をよろしくお願いいたします。
iPhone 無料アプリオカルト情報満載のオカルト目次録、山口敏太郎が監修する渾身のアプリ、毎週1回更新、12万ダウンロードの人気アプリをゲットしよう。オカルト目次録で検索。あなたは信じられますか。
こんにちは、一騎妖怪伝漫画担当の岩佐美希です。山口先生、もっと原案早く上げてくださいね。
僕はもう結構早く脚本書いてる方だけどな、
うん、時は南北朝の動乱期、妖怪退治を行う美少年の僧侶がいた。その名は一休。ド S な一休にド M な新右衛門、マッチョな将軍様、女底の茨城童子、面白すぎるとダウンロードが12万を突破。 Android、iPhone の無料アプリとして発売中。
あ、皆さんぜひ一休さんの活躍を期待してください。あと森吉の頑張れ。
はい、ということでもうあっという間にね、バネッサさんね、バネッサさんありがとうございますということですけど、あ、今もうネタの準備をしてる。
今もう受け答えまでできなくなるぐらい集中してるんで、
雑なんだっていうね、ちょっとだからバネッサさん、うん、まあ、普段いろいろね芸やってますけども、うん、はい、あのちょっとこうラジオでできるようなんでね、モノマネができるということで、
はい、あ、すごいですね、
これちょっとね聞かせていただこうかなと、うん、ぜひ、うん、
厳しいですね、はい、僕ら見るね、は
い、いや、そうですよ、あの、ね、ここテレビサッカーさんですから、はい、もしよかったらまたなんかね、あのこのネタが良ければまたテレビにほら、うん、ね、会議に名前挙げていただいたりとかいう
機会があれば、
これね一回ねでもテレビ受けたのね、うん、したらね、
もう出てる
んですね、みんなはね笑ってくれたんだけど、うん、落ちちゃったわけ。したらね、テレビのね、うん、最後にね、うん、あの隅っこにね、うん、私が出たの、
はいはいはい、
なんかお金はもらえないわよ。
だからオフエア、今回のオフエアみたいな、まあでもちょっとこんな人いましたよ、
おばさんが出てるよって感じでね、それでマネージャーがね、それをね、送ってくれたのね、LINE でね、で、あ、そうなんだ、出たんだってね、そう、
まあでも出演ではないから、
そうそうそうそうそう、
ちょっと隅っこの方で、うん、まあ、うん、一応やりました。
でもね、他のね、オーディション行った時に出てましたねっていうのね、私は見てないから、
はいはいはいはい、
で私自分の見るの嫌なの、すごいあのババアの顔してる、自分は若く思ってるのに顔のババアの顔してるから、
いや全然してない、
うん、それでいつかね、うん、マネージャーがね、今日出る日だから見なくちゃダメだよって言うから、うんうん、いや私自分の顔見るの嫌なんですって言ったらね、いや自分のね、うん、自分の顔嫌なの、
うん、なんで
嫌なの、もっとほら、うん、今8キロ増えたのね、
かわいいね。
それは何十代ですか、50代ぐらい。
そうですね、
いや今の仕事ちょっと夜仕事してるから、あの
75歳の8キロ興味ないな、
太りやすいですね、今ね、
自分の顔が嫌なのよ、本当に、なので幸せだね、はいはい、本当に75歳の顔だなっていうふうに最近思ってきたし、
いや75歳なんか見えないですよ、
いやいやいや、70
代したら若いですよ、
いや、いやそんなことないの、本当にねすごいのよ、
もっとボロボロ、
いやいやいやいや、
かわいいかわいい、
もっとねスマートな、今ねなんかダイエットしてるの私。
ああ、ダイエットしてる
の、
でもあの巨乳がなくなっちゃうんですか、
そしたら子供がね、子供がね、
ネタやれはよ、ネタやれよ、おいネタ、
お母さん僕 が生まれた時から
や
った。
マジじゃない
か。そうで同窓会なん
ですけど
ね、
止まらんな。
必ずね、まだダイエットしてんのなんてね言われる。
まだダイエットしてんの。
でもね、一年間でね10キロ減ったことあるの。
ほんまに。
お昼休みにね、毎日ね走ったの。それで秀平さんがね勤めてる時にね、秀平さんがね絶対3日坊主だよっていうのね。でもう絶対尺だから3ヶ月やってみようなんて思って、してやるって、それで1週間やった、1年間やって、それでね10キロ減ったの、すごいでしょ
暴走特急すごいですねこれじゃあやっていただいて
ネタ入って
るモノマネをね
やってるんですけど
誰のモノマネしてる
んだ夜になるとね、
ヒラのレミのモノマネこれ
それでほら
ヒラのレミのモノマネ
ずっとしゃべる松野明美とかそういうそういうマネしてるんですかもう入ってるんです
かちょっと似てる
ねほら
また喋っとる
わタキさんね
止め方教えてくださいまず
今
ダイエットしてるから
ね。ダイエット
してるからね。ちょっと南部さん、心臓あたり殴ってください。
だってね、私今ね。
だってね。だってね。
心臓を殴るの。
心臓殴る。誰ともだってで返しますから。
149センチで、59いくつある？
適正体重は何キロ？適正体重は
50ぐらいですよ。
50ぐらいの。あ、それよく知ってるじゃない。
奥さん同じぐらいなんですよ、身長が。
あ、そう。
いや、それは広げない。これがストップの、これがストップの魔法だったんだ。
早瀬さん、奥さん話はもう止まる。
これがストップの魔法だったんですね。
じゃあ頼むよ頼むよ。
じゃあネタの方
お前の役割決まったから今日
奥さんなんです
じゃあ十二子をね
ちょっと待って。あ、はいはいはい。十二子モノマネね。
はい
はいはい。
じゃあもうお一人でいけますか。
はい
はい。じゃあ十二子モノマネです。お願いします。
はい、おはようございます。それでは出席を取りますね。まずはじめに、ネズミさん、あ、まだ来てないの？お休みなのね。はい、じゃあ牛さん。
もう。
あ、後ろは来てたんですね。
ねえ牛さん、昨日どっか出かけてた？
もう。
答えられ
ない、ね。ご主人と全校じまり、しゃれてるじゃないの。
あ、
はい。次トラさん。
ガオ。
どうしたのフラフラして。
ガオ。
え、飲みすぎてトラになっちゃった？あんた飲まなくたってトラでしょ。はい、次はうさぎさん。あ、うさぎさんお休みね。タツさん、ヘビさんもお休みだ。
あら、
馬さんもお休みなの、あ、来た。早く。ダメじゃないの、遅刻は。あなたのおじいさんのね、オグリキャップはね、遅刻は絶対しなかったわよ。馬面でね、いい男だったわよね。あ、羊さん。めー。
めっちゃリアル。
次、猿さん。
そんだけ。
去年はご苦労様ね。あなたの年だったわね。この間ね、私日光に行ってね、猿踊り習ってきたの。ね、ちょっと見てよ。どう？
結構リアルにやってます。結構リアルにやってます。
次鳥さん。今年はあなたの年ね。頑張ってさ、たくさん卵産んで。はい、次は犬さん。ねえ、こんなところでおしっこしないで。
ワンワンワンワン。
あなた、最近遠吠えしなくなったじゃない？え？後期高齢？私だって後期高齢よ。でもね、声出るわよ。すごいでしょ？はい。次は、イノシシさん。そういえばあなた、どうしたの？私のボタンが怖いの？あなたの肉ボタンって言うんだったわね。え、逃げないで、ちょっと待ってよ、待って、あたし肉嫌いだから。終わり。
ありがとうございます。
ねえ、ちょっと早口言葉言わして。
何またやる、
はい、そう、
早口言葉、はい、
そう、
はい、
若い人がね、私はね早口言葉できないって言ってるから、私尺でね1週間で覚えたのね。
ほ
う
ほ
うほうほう。 ジュゲムジュゲム五行のすり切れ、会社で水魚の水魚末魚末フライ末食うねるところ住むところ、やぶら工事のぶら工事、パイポパイポパイポのシューリンガン、シューリンガンのグリンダグリンダイのポンポコピーのポンポコナーの超救命の超助ちゃん、
すげえ
一週間で覚えたの、
すごいです
よ、でも何でもできますね、もう
すげえ
おばちゃんだからさ、
いやいやいやいや
おばちゃんだからではないと思います。
なんて意外とちゃんと王道のオーソドックスのボケもあったりですよ、すごいです。いやどうですか、構成作家ユニット、都市ボーイズのお二人、
ちょっと早瀬の方に聞いていただいた方がいいかなと思
います。僕で言うと、まあ、十二子っていうの言っちゃうと、12個全部やらなきゃいけなくなっちゃうんで、もうちょっとちっちゃい3つ4つでできるパターンっていうのも1個欲しいかなっていうのと、はい、
ガチのアドバイス、
マジでね、
いやいやいや、
そうですね、3つ4つでできるっていうのと、やっぱり今っていうのが長いネタよりも短いネタとか、そういうのが今好まれてるんで、それはまあ3つ4つにしてもらって、まあ、できるものを1個用意しておいてほしいなって、それで気に入ってもらったら12子もできるから、はい、だからそれまでの1個、まあ、あのホップステップジャンプで言ったらホップの部分が欲しいなっていうのは僕の率直な意見ですね。おお、
はい、マジダメなしですわ。
わかりました、
勉強になりますね、
僕はもうあの元気があっていいなと思いました
、子供番組、
冷たいやつ冷たいやつやで、こいつ
聞いてなかった、
ね、こいつ冷たいサッカーなタイプで、
聞いてます聞いてます、
へーっていうタイプ、
ネタ作ってくださいよ
あ、そうですね、もう機会あればぜひ
作らねえ
ぞ、私にあったようなやつを
作らねえぞ、これまさに未来モンスター
やな、いや、ほんまよ、
確かに未来モンスター
ねー、あ、すごいですね。だそういう、まあ、他に、なんかコントっぽいこととかも普段はやってるんでしょうかね。うん、
コント、漫才よりか、コントの方が好き。うん、暴れ回ったりして。
そうね、なんかさっきもなんかちょっと、お芝居という
か。猿の真似の時はすごい、あれでしたね。なんかもう、躍動感ある。
確かに。
うん、だいぶ揺れてましたよ、胸が。
腹踊りで出てたね。まだまだ若いバネッサは75はまだ若いって出てたっけ、はいはい、
そう、持ちネタなんですね。
テーマソング、テーマソングですか、
入場テーマの、
私が出てく時ね、
ファーストキッズはいつなん
ですか、満を持して、また
22歳ぐらいの時なんだけど、江戸川のところでね、
江戸川、
それでね、
はっきり覚えてますね、
急にやられたわけ、
奪われた
んですね、
すごい冷たかったのよ、冷たかったの、
唇が、
温度が、温度が、
唇が、
唇がね、すごい冷たかった
わけ、寒い時期だったんですね、
いやー、ほら、何、梅毒今
今日ワード出てきたな、
びっくりした、
今日ワード出てきた、
映ったら嫌だなと思って、まあそうそう、
危険ですよね、
悪いからね、ハンカチでこうやってね、あ、はいはい、拭いて、そうだったの、
大変や、
じゃあ、まあ、あの初キスは梅毒の味だったってことですねそれはすごい、ね、
ちょっと酸っぱいからな、
甘酸っぱい
聞いたことないですわ、ね、そんなキスの思い出
バイドが残ったって、
いや
すごいな、
いやバネッサ滑らんな、バネッサ滑らん、
面白い話ですか、
ね、すごいすごいということでね、
死後でしょ、
バイドが最近ないですね、
うん、でもちょっと流行ってます、
うん、またちょっと、うんうん、あれかなっていう、
流行ってるみたいですよ、
うん、あ、そうなんですか、
気をつけていただいて、
気をつけてね、バネッサさんもこれからどんどんキスするでしょうから、うん、ね、
あ、しないと思うよ、
いい人いないんですか、
う
ん、
いやいやいやいない、
いやもう
そんな暇ないもの、
したいしたい、
ないないない
雑
ぶわしてくれ、
あ、そう、
彼氏
も、あ、そうそう、彼氏、あ、確かに募集すれば、
友達が、アメリカの友達がね、うん、金持ち探しとくからね、アメリカおいでよって言うんだけど、うん、まあ行かないけどね、
あ、まあまあでもお話はある、
ね、チャンスはあると、チャンス、日本にチャンスはあると、
ね、うん、日本人にね、
でも、うん、もう75だもの、老老介護になっちゃうじゃない、
いやいや、
それはもう好みですから、
雑
全部でしょ、それ見出したら全部でしょ、好みですから、
真面目そうな顔してね、
ね、面白いね、この子ね、うん、
新宿ザメって呼んでくださ い、 い
まだ引っ張んのかい、そこも
一人しか言ってないんですよ、本当に本当に
はい、ということでね、お便りお待ちしております、 NIPPONDAI suki2005@yahoo.co.jp までお送りください、日本大好き2005 yahoo.co.jp 採用された方には特製ステッカーを差し上げます。バネッサさん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました、
ね、はい、ということでまた次回です。さよなら。
熱にうなされた青春の記憶が はみ出し者たちの夢が くすぶる